続いて予算審査特別委員会の審査をお伝えします。議長を除く37人の議員で構成する予算審査特別委員会が設置され、委員長に宮川久志委員、副委員長に伊勢志穂委員を選出し、30年度一般会計予算など14件の議案を4日間にわたり審査した結果、いずれも可決すべきものと決まりました。第1日、歳入全般と議会事務局、市長公室、総務部、選挙管理委員会、財政部、公平委員会、市民部、監査委員事務局、会計課の歳出に関する予算を審査しました。主な質疑内容は次の通りです。個人市民税の増額と法人市民税の減額の要因、盛岡駅西口地区駐車場の料金、移住・定住・交流人口対策事業による若者の地元定着の促進、災害公営住宅のコミュニティ形成支援への地元町内会の関わり、指定管理料見直しと賃金の状況、納税推進センター業務と収納率、LED 化未実施の街路灯、特定空き家の物件数と発生予防のための相談会開催状況。質問と答弁は次の通りです。被災者のコミュニティ形成支援、盛岡市内の災害公営住宅へ入居した東日本大震災被災者の孤立を防ぐためのコミュニティ形成支援事業の具体的な内容は、入居者同士の事前顔合わせ会を実施するほか、入居後はワークショップや支援員による仲介を行います。被災者と地元町内会との交流を促進するため、地元町内会長が災害公営住宅の建設発表時から説明会などに参加しており、今後も交流を継続します。第2日、保健福祉部、子ども未来部、市立病院、教育委員会の歳出に関する予算を審査しました。主な質疑内容は次の通りです。我が子と丸ごとの地域づくり推進事業の現状と見通し、介護従事者の確保に向けた奨学金返還支援制度創設への見解、動物愛護センター設置の見通し、子ども未来基金事業の拡充内容と寄付金確保に向けた施策、産後ケアのニーズ把握とワンストップの相談対応推進の見解、盛岡市立病院の収支改善に向けた取り組み、盛岡市立図書館の在り方の検討状況。質問と答弁は次の通りです。介護従事者の確保に向けた施策、盛岡市内の特別養護老人ホームなどで職員不足によりフル稼働が難しい施設があると聞きます。職員不足の解消に向け、介護従事者を対象とした奨学金返還支援制度の創設を検討すべきでは、介護施設の運営事業者などと意見交換を行い、介護人材の確保は喫緊の課題だと認識しています。今後はさらに踏み込んだ意見交換により対応ができる仕組みについて検討していきます。第3日、環境部、商工観光部、農林部、農業委員会の歳出に関する予算を審査しました。主な質疑内容は次の通りです。飲用水確保対策の補助見込みと要綱制定への見解、地区別収集によるゴミ削減効果、若者の就業支援としての高校生等地元就職フォローアップ事業での就職応援マガジンの活用、盛岡広域フィルムコミッションの活動実績と新たな誘致活動、 新規就農支援現地見学会の概要と親元就農給付金の申請見込み、卸売市場法見直しによる盛岡中央卸売市場への影響と活性化対策。質問と答弁は次の通りです。若者の地元定着推進。地元定着の推進やキャリア形成のため、高校生などに対し地元で働くことの魅力とやりがいを発信すべきだと考えます。30年度に実施する就業支援事業の概要は、地元就職応援マガジンを作成し、盛岡広域圏の高校へ配布するほか、進学校も含めた高校生による地元中小企業などを対象とした職場見学や、経営者などとの座談会の開催など、地元企業への理解を深め、若者の地元定着を図ります。第4日、建設部、都市整備部、上下水道局の歳出に関する予算を審査しました。主な質疑内容は次の通りです。除排雪業者の作業効率の向上とチェック体制の構築、路面下空洞化調査の内容と調査路線の選定基準、歩道の省融雪設備の計画的整備、子育て世帯支援型賃貸住宅改修事業補助の対象、道明地区や都南中央第三地区の生活環境整備の事業概要、ワークショップによるグラウンドワーク公園整備の対象拡大、水道事業の広域化に対する見解。質問と答弁は次の通りです。市民に身近な公園づくり。グラウンドワーク公園整備は、公園づくりに関わることにより、市民が誇りや親しみを持つようになることから、今後も整備対象箇所を拡大すべきだと考えます。30年度の予定と今後の見通しは、御岳3丁目で公園整備のためのワークショップを行う予定です。対象拡大には、地元の協力が不可欠でありますが、過去に整備した地区の住民にも歓迎されており、今後も事業を継続していきたいです。予算審査特別委員会の審査でした。